宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。11月になりました。
はい、
なりましたよ。
早いね、1年。
皆さん、秋といえば
食欲でしょう。
いきなりですか。寒波すげずに来たね。
食欲でしょう。いや、もう今俺かぶせようかと思ってたんだけど、一応ギリギリまで待ってから食欲でしょうって言ってみましたけど、
やっぱり食欲の秋ですね。うん。
いや、実は昨日この収録日の直前までですね、私たちの教会のグループのですね、総会になるものがありまして、その行った先の宿泊先がですね、なんとビュッフェです。
やばいね。
バイキングです。
どっちですか。
食べ放題です。
食べ放題っていうのが一番しっくりくるね。
夜も朝もね。
夜も朝も両方とも。
そうですよ。はい。もう夜は結構豪華な感じで。
そうですよね。
それってせっかくダイエットしたけどパンになったんじゃないの？
いやいや、ほら、俺、食べて、動いて痩せるっていう、そういう感じで。
はいはいはい。はい。
朝歩きましたよ。
その分。
朝1万3000歩、朝4時半から歩きましたよ。だって夜食べたやつがさ、残ってて朝食えないっていう感じだったんだよね。で、なんか、行ったメンバーの方々の中でも、若いさ、僕の、まあ、友人の牧師さんとかもさ、ちょっと食えねえよとか言ってるから、俺は歩いて食うみたいな感じで、したらさ、そしたらなんか歩きたいっていう方が他にもいらっしゃって、で、なんか、12人で結局歩きましてですね、タクちゃんと歩こうとかっていう会を作られてしまってですね、それで、12人で歩いてきました。でも、私だけちょっと先に歩き始めたので、1万3000歩ぐらい歩いてですね。
1万3000歩って距離的にどれくらいなの？全くわからない。
6キロ、2キロだから、8キロか9キロぐらい。
結構歩いたね。
結構歩いてますね。
今回ね。妻恋っていうところでやったんですけど、そこはスポーツ施設があるところなんで、その周りをぐるーっと回るだけで結構あるんですよ。中にミニゴルフなんかもあるところで。
はい。いい運動になりますね、それは。
そうですね。
で、最終的に、プラマイゼロ？
プラマイ2キロ？
プラ2キロね。
プラ2キロだ。プラマイじゃないね。プラ2キロでした。
はい。今日はですね、一人一ネタで、それぞれお話ししていってもらいます。まずは、タクちゃん。
はーい。やっぱり、ついほら、今日は11月5日だよね。だから、収録はもうちょっと前ですけど、11月3日って何の日ですか？
文化の日ですね。
文化の日
でしょ？やっぱり文化と芸術についてお話ししたいなと思うんですけど。はい。皆さん最近、美術館がトークフリーデーっていうのがあるの知ってます？
トークフリーデー。どこでも行けるとかですか？
は？
トークだよ。
トーク。要は美術館とかってなんかうるさくしちゃダメじゃないですか。
ああ、はい。
なんか絵を見てて、なんか喋ってると怒られるみたいな。なんか、本当は、こう、外国の有名なルーブルとかさ、ああいうところでは全然喋ってみんなでその芸術を鑑賞するっていうのが普通らしいんだけど、日本だと、シーッみたいな、そういうのがあるじゃないですか。でも最近、なんか、月に1回とか月に2回とか、この、近隣だと町田の版画美術館とかでも、なんか、月に2回ぐらいトークフリーでなる、まあ、名前、呼び方はいろいろあるみたいですけど、そういう日があるみたいで、要は、いっぱい喋っていいと。ガヤガヤ喋りながら見ていいっていう、そういう、なんか、美術館が結構増えてきたっていう話、ニュースをちょっと、この間聞きましてですね。ああ、いいなと。僕いつも喋れなくて、こう、ムズムズしてるんですね。
そうですよね。口から生まれたタクちゃんとしては。
いやいやいや、ね、口からじゃないですけどね。そうそうそうそう。この間実は、星野富弘さんの詩画展っていう詩と、絵の展覧会に行ってきたんですけど、そこで、うちの息子と回ってたんですね。で、解説が書いてあったりするんだけど、息子まだね、読めない漢字がほら、3年生だとあるから、読んであげるんですよ。でも読んであげてるのも、こうなんか声上げちゃってるので、ああなんか邪魔して悪いなと思って、もう本当にコソコソでやってたんだけど、ああいう時になんかこう思いっきり声出してみんなでガヤガヤできたらいいなっていう。
そうですね。特に子供さんと一緒に行ってる時って、こう結構気にしたりしますけど。
そう。あとは、その赤ちゃん連れがいけないっていうね。なんか、それって変ですよねみたいな。ギャーって泣いちゃったら、こう、連れ出すみたいな。シーンとしてるところにさ、赤ちゃんギャーって言ったらさ、
すんごい響きますよね。
うん、まあ、いいですよとは言われてもさ、なんか気になっちゃうじゃん。だけどなんか、そのトークフリーデーの考え方すげーいいなと思ってるんです。
う
ん、
そうですね。
で、実はですね、その、私たち、今の実は振りなんですね。で、振りで、私たちが、毎年もう10回目ぐらいかな、やっている、バギーコンサートっていうのをこの間行いまして、10月の、後半にですね、土曜日だったと思うんですけど、バギーコンサートっていうのをいましてね、それは、車椅子とその家族の人たちのためのコンサートっていう感じなんですよ。で、今回、プロの、とても有名で、素敵なピアニストの関さんという方をお招きしてですね、車椅子とその家族のためのコンサートっていうのをやれて、すごく良かったですね。
それは、あれですか、車椅子の方々がみんな集まって、まあ、普通にコンサート楽しもうみたいな。
問題は、コンサートって、やっぱりコンサートも同じように静かにしなきゃいけないじゃないですか。だけど、僕らは車椅子っていうだけじゃなくて、実は、あれもあるんですね。途中で声を上げちゃうとか、それから、呼吸器の音がしてるとか、それから、吸引とか吸入、特に吸引かな、痰とかを吸ったりするっていう作業も途中で入れなきゃいけない人もいるわけですよね。そうすると、コーとか、キーとかっていう音がしちゃうんですけど、もう全然 OK ですっていう。騒いでも叫んでも、いいし、いろんな機械の音がしてもいいし、なんならおむつも変えてもいいですよ、的な。プロの、面白いでしょ？プロのピアニストが演奏している。まあ、その演奏のところではおむつ変えないけど、さすがに。でもそれ以外のことはしていいし、すぐ出たらすぐのところにこうおむつ変える場所があるみたいなね。そんなコンサートをしてきましたということで、とても癒しのピアノの時間でしたというお話でした。
じゃあ次は、ナセルさん。
今年は台風が多かったですね。特に先月10月。
多かったっていうか数よりもね、なんか僕ら関東にいる人のが影響を受ける比率が高かったよね。
そうですね。
で、僕生まれて初めてなんですけど、避難勧告？
おー、この前の台風はね。
この前の台風、夜に直撃だったじゃないですか。
はい。
で、昼ぐらいからもう普段聞き慣れないような音が携帯から鳴り続けてるわけですよ。
そうですよね。
で、僕の今住んでるところってちょうど町田と相模原のこう境界線みたいなところなので、町田の情報と相模原の情報が一緒に入ってきて。
そうだよね、ナセルさんあれだもんね、境川の橋の下に住んでるんだもんね。
橋の下ではないけどな。
完全にアウトの場所に住んでたよ、ね。あ、違ったっけ？違ったか。
だけど、川は本当に歩いて、すぐのとこなので。
ちなみに川と同じ高さですか？
いや。
ナセルさんが住んでるところ。
いやいやいや、それではないけど、近いってだけで、すっごいなんかもう、川が氾濫しますっていうのが途中、本当夕方くらいに流れたじゃないですか。
はい。
で、どうしようどうしようと思ってたら、もう7時ぐらいからなんか川の氾濫の危険性があるので、川周辺の人は逃げてくださいみたいなのにもなり、でどうなんだろうって見たら、本当に 雨がすごくて、あーこれどうしよう、まあ3階に住んでるからここが水没することはないけど明日どうなるんだろうって思ってたら、
ナセルさんのところは水没はしないのね。
そう、一応3階だから絶対に大丈夫って思ってて、
上の方ですか、それとも真ん中辺ですか。
上です。
あ、完全に上なのね、うん、はいはい、はい、
3階建ての3階なので一番上なんですけど、
ね、あ、いやいや、そういう意味じゃなくて、その立ってる建物は、
うん、
地形的に、
地形的に、だって川、だいぶこう、なんて言ったらいいんですかね、堤防があるじゃないですか、境川って。
はい、はい。
だから全然。
それでも氾濫したら、一階がもう水没しちゃうみたいなところなんです。氾濫してもある程度。
ああ、そういう場所なのね。はいはいはいはい。
あ、じゃああれですよね、洪水危険区域というか、
はいはいはいはい。
避難マップの中ではもうドンピシャで、一番になんかこう、逃げないといけないところ。
そうそうそうそう。やばいと思って。だから生まれて初めてこう、台風の危機感を抱きましたね。
ああ。まあでも3階だとあれかな。
なんかこう、今まで台風で避難勧告とかよく聞くけど、自分の身には起きないって勝手に思い込んでて。だけど、そう、今回本当に初めて危機感、このピーピーピーピーになってるのもそうだし、真夜中の、ずーっと鳴ってたんですよね。寝て、2時、3時、4時、本当朝方までずーっと鳴ってて、その音だけでも怖かったですね。
ね、川、本当に川沿いの人は大変だよね、あれね。
うん、で、それが鳴ってるプラス、ひばり放送、
市の放送で、はい。
相模原市からのお知らせですと、町田市からのお知らせですが、こう、真夜中になって、何何って本当に眠れない一日を過ごしました。
まあ、実際ね、被害は どれくらいあったのか知りませんけど。
うん、
この辺は、結局はその、堤防決壊みたいなことはなかったよね。堤防決壊っていうか、氾濫とかは
なかったね。
なかったね。なかったよね。でも、境川時々あるんだよね。
で、境川を次の日に、見に行ったら、もう、すごいすごい。
そう、俺も、
いろんなものが流れてて、自転車とかがこう、あったり、どっから来たんだこれっていう。
俺も見に行った。
すごかったよね。
すごかった、すごかったし、自転車とかは多分ね、上流に捨てられてたやつとかが、そのまま押し流されてきたんだと思う。
そうやって見に行く人がいるから。
でもね、境川はね、なかなか川の中に入っていけないので完全にフェンスで区切られてるから安心なんだけど、
うちの近くの境川はすごいもう狭くて、こんなすぐに溢れちゃうよっていうようなぐらいの川幅なんですけどね。
そうだよね。
うん、
そうそうそうそう。
まあナセルさん無事で何よりでしたけど、はい。じゃあ次私です。ここ今週ぐらいですね、子供が急性胃腸炎になりまして、夜中の2時ぐらいに、嘔吐、そしてそれからもう 3,4 回嘔吐を繰り返して、さすがにこれちょっと病院行かないといけないということで、ウェルネスにまで行きまして。
そうだよね、その時間じゃね。
はい。で、まあ一応薬等々いただいて、で、帰ってきたんですけど、まあ、しばらくして、まあ、子供はもう、ちょっとだいぶ回復したんですけど、今度はですね、うちの妻がですね、もらっちゃいまして。
もらっちゃったか。
はい。
まあ、そうだよね。
本当もう、嘔吐して、抱っこしてるときに、そのまんま、子供の嘔吐をこう、胸で受け止めるみたいな感じになっちゃってたので、
そうだよね、
はい。
あれ大変だよ、
ね。そうなんですよね。で、まあ、やっぱ2、3日、うちの妻もダウンしちゃいまして。ただ、まあ、うちの子供、もう幼稚園行き始めたので、幼稚園は、お弁当の日があるんですね。
お
う。そうね。
これをどうするかと。私普段はお弁当作ってないので。
どうするかと。
ただ、妻はダウンしていると。
ダウンしてるしね、はい、お弁当作んない方がいいよね。
そうですね。
多分ね。
ということで。
そこにこう生ハムとか入れない方がいいよね。
そうですね。なので、でも作らないといけないと。まあ、どうしようかなということだったんですけど、まあ一応私も、まあ作れるっちゃ作れるので、 まあ作ることにしたんですけど、お弁当皆さん何入れます？子供に。
それはほら、キャラクターの絵が入るようにするでしょう。
キャラ弁か。
もうここ何年もあんまりほぼ、こう料理をこうそんなにしてこなかった私なので、うん、この私が作れるもの。
作れるとしたら、
はい。
セーラーマーキュリーとかそういった。
しかもマーキュリーかい。
もう土定番の、卵焼き。
はいはいはいはい。
いいじゃない。でも卵焼きってね、なかなか作れない人だっているよね。
そうですね。
おお、すごいすごい。
卵焼きの作り方って、まあ、家によって違うじゃないですか。うちは甘い方だよとか、うちはちょっとこう、しょっぱいというか、あまり何も入れないよとか、いろいろあるんですけど、うちどうだったかなって、改めてちょっと、思い返しながら、でも、
うちって何？実家ってこと？
あ、実家もなんですけど、で、妻が普段どうだったかなっていうのを思い返したんですけど、イメージはできるんですけど、分量が分かんないっていう。
聞けばいいじゃん、聞けば。喋れないわけじゃないんだ。
喋れないわけじゃないんですけど、まあもう自分でもうやるしかないなと思って、もう今は、
プライドだ。
ネットで調べられるじゃないですか、もう。
はい、はい、はい。
卵焼きレシピでもうどこでも出てくるので、まあ一番最初に出てきたサイトで作ってみたら、甘系の目玉焼きができまして。
おお。
でも、なんか、砂糖入れると焦げちゃうみたいですね。焦げやすいか。
焦げやすい。うん。確かに。
みたいで、まぁ、ちょっと焦げ目の入った卵焼きと、あとは、土定番の、タコウインナーを。
タコウインナー、
はい。
かわいいじゃないですか。
切れ目入れるだけで OK という。
うんうんうん。
そして、これもまた土定番の、ミートボールを。
お
ー。まあ、これはチンすればいいんですけど。まあ、それと、あとは、おむすびを作って、完成ということで。
なんかちょっとさ、はい、ガテン系じゃない？
もう
肉肉肉卵、はい、みたいな。
もう、それで勘弁してっていうことで、
おにぎりの中身は、おにぎりの中身。
おにぎりは、中身はちっちゃい、ほんとちっちゃいので、もう、ちっちゃい子供用なので、もうほんと、2センチ、半径1センチぐらいの球体の丸いもの。
なんで半径で言うんだよ。直径で言ってくれればいいのに。
直径2センチぐらいか。
直径2センチね。はいはいはい、はい。
半径1センチぐらいの。
はいはい、はい。
丸いのを5個ぐらい作って。
うん。
それでまあ、こうちょっとこう振りかけかけたりとか、いう感じで。
あ、振りかけね。振りかけ、おにぎり美味しいよね。
もうちょっともうそういう形で、なんとかまあ作りましたけど、まあ一応全部食べて、帰ってきてくれたので、よかったかなと思いながら、同時に妻の大変さも少し味わったということで、はい。お弁当作ってますか皆さん。
作ってないですよ。
作る機会がないかな。
ね、ないですよね。うん、ぜひ、作ってみてください。
DJ たくちゃんの、ランランラジオは楽しいな。
ラジオの話でーす。ということで、今日はですね、このところAM の話ばっかりだったので、たまには FM の話をしないといけないなと思っているんです。FM フェスティバル未来事業って知ってます？
全く知らないです。
知らないですよね。なんと、月曜日から木曜日まで毎日オンエアしている、FM の番組なんですけど、ですね、と言っても、1日、6分ぐらいかな。
おぉ、短い、ね。
6分ぐらい。うん。7時の夕方7時50何分から8時までの、本当にこうスポットなんですけど、で、毎回一人の人が1週間、1週間って言っても月曜日から木曜日まで、で、本当にその人の専門性のあること、エッセンスを、ですね、4回にわたって話してくださる、その、で、授業形式、未来授業というので、授業形式でやってくれる。なんかすごい、なんていうの、おしゃれな。でも、勉強になる。 そして、なんか短いので、すごい聞きやすいみたいな、そういう番組なんですね。私はちなみにですね、毎日聞いてるわけじゃなくて、ポッドキャストなので、一週間まとめて、だから4本をまとめて一気に聞くんですけど。
それでも、20分ぐらいですよね。
そうですね。もうちょっとかかるかな。多分、前後にこう、ポッドキャストでもコマーシャルも入ったりするので、多分7分ぐらいなので、7、4、28。だから、30分弱ぐらいなのかな、連続で聞くと。だけど、僕、だいたい、ポッドキャスト 1.5 倍で聞いてるので、スピードが。だから、まあ、20分切るぐらいかな。15分ぐらいで聞いてるかね。そんなことで、なんかね、いろんな、まあ、全然興味のない、なんていうかな、テーマから、すごい、今回聞いて当たりみたいなのがあって、興味のある方はですね、全然聞きやすいので、FM の、こっちだと、東京 FM かな？東京 FM、なんか全国南極ネットみたいなやつなので、東京 FM でやってると思いますけど、東京 FM の、毎日、夕方、7時52、3分ぐらいからやってるので、聞いてみてくださったらいいかな
と思います。未来のことについて、その人が知ってる知識を、話してくれるっていうことです。
その人が、もう本当にいろんなことを話してくれるっていうのがそうなんだけど、いわゆるこう、本当に各分野の各専門家、タイトルで言うと、日本が世界に誇る各界の地の巨人、みたいな、次世代の地のフロントランナーを講師に迎えて、未来の日本人たちへ送るアカデミックな授業。
ああ、じゃあ例えば、このネットとかでしたら、IT 企業の社長さんが、例えば出て、
そうですね。
これからの
社会学者が出てきたりとか、
うん、
あるいは映画監督が出てきたりとか、うん、
その映画の未来はみたいな、これからはこうだみたいなお話したりとか。
いや、映画監督が、例えば今回描いた映画はこういうことなんだけど、みたいな。未来授業といっても、その講師すべての人が未来についてっていうことでもなくて、その人が語れることを聞くと、私たちが知らない、本当に、なんていうかな、すごい、知らない世界と、知らない世界のこれからについてとか、知らない世界の最先端というか、そういうものを知ることができるんですね。
え、それ、最近だって、
来たでしょ？最近だとね、田原総二郎さんだっけ？ジャーナリストのが出てたりとか、超有名人も出るし、本当に、この人誰的な？そう。この間はね、それこそ、どのぐらい前だろうな、3、4回、もうちょっと前かな。お坊さんも出てましたね。
お
ー。塩沼良純さんって知ってます？
塩沼良純さん、はい。
うん。ですね、千日開放業っていうのを成し遂げた人、1300年に二人しか成功しない修行とか言って、で、なんか、ものすごい過酷な修行なんでしょ、うんうん、なんか、
そうですね、
家族の修行っていう感じのね、タイプじゃないですかね。違う。
まあ、千日開放業をする道を、こう、歩いたことはありますけど。
ああ、ほんと？はい。じゃあ、カズくん、そういうのも面白いと思うんですけど、そういう人が出たりとか、だから、ね、別に、この人が未来について語るというよりも、例えば自分を見つめ直す方法について、その人がこう、語ってみるとか、あ、でもすごい自分の知らない世界をね、こう語ってくれる、そういう場所なんですね。もちろん AI とかね、人工知能の話とか、そういうのもあるんですけど、FM、東京 FM ですね。東京 FM の未来授業っていうので。で、年に一回、なんか、大学生を無料で招いての、講演会とかがあって、最初の頃は茂木健一郎さんとかが出てたりとか。
ああ、脳科学の。
そう、脳科学の茂木さんとか、バカの壁の、なんだっけ、養老さんとかが講師になってて、最近は本当に最新の、また新しい世界の、人たちが、今年は、それがね、11月の、この3日かな、なんか、あたりで、全国各地でやって、それがさらに、インターネットで、ビデオポッドキャストという形で流されたりして、で、さらにそれが、 校の、未来授業の版に縮小されて、一週間でこう、一本語るみたいな、もうポイントだけ聞けるみたいな。かなり、私の、好きな番組で。うん。なんか、入り口は良くって、なんだ、ちょっとずつ聞けて、すごい聞きやすいなって始まったんだけど、だんだん、もっと長くやってくれよって感じの。そんな番組なんですけど、私の好きな。未来授業について今日はお話をしてみました。
それではエンディングです。今日はお知らせがあります。まずは私から、11月12日、法恩公という浄土真宗で、年に1回の大事な法要があります。その法要の時にですね、ピアノ演奏会もやることになりました。30分のまあ演奏なんですけど、法要が終わってからその演奏が始まりますので、よかったら、皆さんも聞きに来てみてください。参加自由です。はい、うちのお寺でやってます。
はい、私も報告じゃないや、お知らせがあります。11月のですね、24日、クリスマスイブからさらに1ヶ月前ですけど、相模原の、牧師たちで、こう、協力し合っている、グループがあるんですけど、そこで、市民クリスマスというのをやります。今回来てくださるのはサムエルという、韓流のですね、シンガーソングライター、すごい、いい歌、ビジュアルはもう完全にアイドル系の、そういう、サムエルさんという方がやってくれるんですね。南市民ホールかな。南市民ホールで、24日の日の夜、6時半開演、7時開場、じゃ、反対か。6時半開場、7時開演かな。という感じでやると思いますので、はいはい、ちょっと必要な方はお問い合わせください。
あ、俺もお知らせあった。12月10日なんですけれども、石巻でちょっとロヒンギャのお話をさせていただきます。で、普段あまり行かない東北地方でのお話になるので、このリスナーの方で東北地方お住まいの方いらっしゃいましたら、ぜひ、いらっしゃってください。詳細はまた決まり次第ご連絡させていただきます。
まあ、聞きたい、お知らせの内容について詳細聞きたい方は、ピカステの、メールアドレスやら、あちらこちらに、教えてって連絡くださればいいかなと思います。
ビュッフェで、これがないと寂しい、その一品を言って終わりにしたいと思います。
私はですね、なんといっても、ソフトクリームのあるビュッフェが大好きで、ソフトクリームがないと悲しいです。アイスクリームでもいいです。たくちゃんでした。
やばい、かぶっちゃったけど、俺もあいつがないとなんかね、終われないんですよね。ナセルでした。
やっぱりアイスやソフトクリーム、そして最後の最後は紅茶かコーヒーで終わりたいです。カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ、ピカセー。
超宗教コミュニティラジオピカステは、毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレス、pikaste@gmail.com まで、ご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。